青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで47万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと共に、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さあ、今回のゲストは前回に引き続きアーティストの広瀬香美さんです。さあ、青木さん、前回の放送を振り返っていかがですか？
いや、もう本当に楽しく放送ができたなと思いますよね。そして、まあ、本当に香美さんってすごくやっぱり素敵な人なんですけどね、そういうトップアーティストとして30年第一線でやってきた、その実績を支えている人間力みたいなものをちょっと感じてもらえたんではないかなというふうに思っています。
そうですね、パワーをたくさんいただきましたね。
はい、
今週も楽しみです。
はい、
それではこの後アーティストの広瀬香美さんご登場です。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介します。アーティストの広瀬香美さんです。広瀬さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。おはようございます。
おはようございます。さあ、まずはですね、リスナーの方から番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介したいと思います。埼玉県のお豆さんからいただきました。青木さんや広瀬さんがここまでの地位に上り詰められたのは、燃えるような願望があったからだと思います。私には燃えるような願望がありません。どうすれば見つけることができますか？ご回答よろしくお願いいたしますといただきました。燃えるような願望、はい、お二人はご自身であると思われますか？まず、
まあ、もちろん今はありますけど、でも社会に出た時は、まあ、リスナーの方はね、皆さん、はい、私のことを知ってる方もいるし、知らない人もいると思うんですけど、実は僕は北海道の函館から青函連絡船に乗って、夜行列車に乗って海の親を探して出てきたのが17歳です。そして最初にした仕事は鉄工所の工員からのスタートですよね。まあ、履歴書のいらない、そういうところからの社会人としてのスタート。まあ、もう社会に出て僕50年の歳月が流れたんですけど、でも振り返ってみて、最初からじゃあ僕は燃えるような願望があったかって言ったら皆無だったんですよね。
皆無、
何もない。ただもしじゃあ当時唯一その燃えるような願望と言えるものがあるとしたら、まあ、母親を探して母親と一緒に暮らしたいと、そんな思いだけですよね。だからまあ何だろう、最初は身近な人に対する思い、そこからスタートして、でまあ母親に探し出されてから、もう正直最初なんか何にもね誇れるものはなかったし、まあ本当に本音でね、最初の頃の私というのは成功のもちろん背の字もないし、まさか本を将来書くとも思ってなかったし、全く何もないんですね。無学歴で、家柄もなく、そして貧乏で、自信もなく、何にもない僕だったんですよ。じゃあなぜその後良くなれたかっていうと、私はまず一つは、まあ母親が探し出してくれた、そのことによって、まあ、僕は今66冊本書いてるんですけど、代表著作となった一生折れない自信の作り方、まあ、これ30万部を超える、一応今もロングセラーなんですけども、その本の中にも書いたんですけど、もし仮にあの時に母親が僕を探し出してくれていなかったとしたら、僕の人生は全く違うものになっていた。その時に僕は自分には価値があると、まあ、なんだろう、僕は愛されていたんだなということを その時思ったわけじゃないんですけど、後々能力開発の専門家になって分析すると、やっぱりこの自己愛、やっぱりこう親の愛の確認ができて、自分のことを大切に思えた、そこからが何かターニングポイント、全ての出発点だったような気がします。もう一つはやっぱり23歳の時に出会った書物ですよね。成功哲学って本に私は出会ったんですけど、実はその本に何が書いてあったかっていうと、成功するのに必要なものはたった一つだと。それは健全な考え方だと。その健全な考え方というのは、私はできるという考え方、そしてそれをやっぱり育んでいくには、小さな日々の目標達成が大事だということ、うん、それがだんだんだんだん僕の思考と行為を前向きにして、自分の人生がだんだん燃えるような願望が持てるようになったんだよね。だから僕はこの人のことよくわかります。でよくわかるから能力開発の仕事もできるんです。
私も青木先生と同じく、今はこうなりたいとか、この自分の目標を達成するためにこうやってこうやってこうやってってやっぱ学んでありますけれども、私は小さい時、作曲家になりたいな、音楽家として有名になりたいなとか、音楽家としてお金持ちになりたいなとか、よくあるパターンですよね。だけど周りから認められない、自分がどんなにいい曲作って先生に提出したとしても、なんかここが良くない、あそこが良くないと言われるし、いろんなオーディションに楽曲を提出してもなかなか受からないという、この不足感ですね。それがパワーになったというか、そんなことないと、私は絶対に才能があって、絶対世の中のためになるような音楽家になれるのに、なんで世の中は私のことを認めてくれないんだという、まあそのもうめっちゃもう自分の自己実現のために、自分の夢を実現させるためだけにぐるぐるぐるぐる回ってたような気がします。でずっと頑張ってきて、やはり誰かが見つけてくださり、あいいね、君の曲がいいねと言ってくれるようになり、そして君の声もいいねと言ってくれるようになり、あやったっていうことで、そこでようやくこう乾いていた自分のこう欲望みたいな願望みたいなのにこう水が入って、ジュワーッとこうやった満たされたと同時に有名になれたり、お金も少しもらえるようになったりというところで、第一期はなんか燃えるような、まあ燃えるような願望、自分だけのための自己実現をさせたいというためだけに生きてたような気がします。それが終わった後、なんか実は私放心状態になってしまって、もう次どうしようって、もう結構いいなっていう、もう有名にもなったし、自分の考えられるような貯金もできたしみたいな、もうこれ以上これで生きていけばいいなって思った時に、青木先生とその時に知り合っていたら、もっとちょっと正しくいけたのかもしれないですけど、実は私の詩がですね、1回目の詩がロールプレイングゲーム、マリオカートみたいなゲームの時代が来まして、でうちの父親がずっと家でゲームにハマってゲームをずっとやってたんです。で私はその音楽のことを、夢を達成しなきゃいけないから、はい、父親がゲームやっているのに傍らで私は一生懸命曲を書いてたんです、で父親がずっとゲームにのめり込んでるから、そんなに面白いんだっていうことで、私もちょっとやるようになった、でずっと父親と一緒にこう競争してやってるうちに、あれ人生はゲームだわ、思ったんですよ。
なるほど、
ロールプレインゲーム、
あ面白い。
それで、私頭もそんなに良くないし、もうゲームにしちゃえと、自分の人生をロールプレインゲームだっていうことで、私のバイブルは、任天堂に にしちゃえと思って毎日1時間必ずマリオカートとかドンキーコングとか、あのそういうこと絶対やって、そっから音楽をするようになった、何を学んだかっていうと、一人で自分だけ一生懸命戦って、自分だけでステージをクリアしようとしてもあれ絶対にいけないんですよ。絶対仲間を助けながら、
なるほど、
ちっちゃい敵というのを早めに潰さないと、そこでその敵が来ますよね、ちょっとこう、はい、敵が刺、はい、しに来るでしょ、それを避けて通っても、はい、必ずね次のステージでその敵が強くなった
ら、面白い、
強くなったらっていうことに全部気がついて、
なるほど、
あ、なるほどと、全部敵は仲間と一緒に今潰しておかなければいけない。
なるほど。
で、人生は寿命で終わるけど、ね、でもゲームはずっとステージがあって延々ですよね、あれずっと終わることない。でも人生は第10ステージで絶対私は死ぬんだと、みたいな。で最後はラスボスというめちゃめちゃ強いやつが現れて、それは仲間と一緒に自分も力をつけて戦わないと次のステージはいけないとか、全部私あの人生はゲームだと捉えられた時に、私はこの性格になったと思います。もう楽しくなっちゃって、どうせゲーム、コントローラー握ってやってるだけ、でどうせ潰されたらもう一回 リセットでもう一回そっからやればいい、また仲間でなんかあのお化けたちも全部潰していけばいいじゃんって思ったところから、まあ、自分の中で技術は手に入れながらやってきましたけど、私の自慢は苦手な人がいないこと。
なるほど。
私は苦手な人がいないんですよね今。それは私の自慢なんですけど、それはゲームで培って、苦手な人は今好きになっとかないと次のステージでもっと強力になって変な顔して私のこと戦い挑んでくるんで、今攻略しとこうと、その人の、
なるほど、
ちょっと苦手な人がいると、あ、今攻略しとこうみたいな、今攻略しとこうって言ってるうちに、そんな変な人いなくなっちゃって、大丈夫になりました。
感動しました。
本当に、はい、本当に。それから、青木先生に知り合ったんです。
そうなんですね。
青木先生がメンターなんですけど。
素晴らしい。僕の前にマリオカートがメンターだったと。よくわかりました。
そうです。ゲーム、マリオが。
任天堂さんが、
はい、そう、
そうなんですね。いや、人生はゲームだってお話もありましたけど、もしかして、まあね、広瀬さん、あの YouTube ですとか、はい、TikTok ですとか、あとはメタバースなどもね話題になったと思いますけど、
はい、
そういったのも人生はゲームの延長線だったりするんですか？
それもありますけど、もう今私日々も感謝に変わっていて、私がここにあるのは、だってもう老若にゃんにゅの、はい、何かの調査で、はい、あの日本人の人口の6割が私のことを認知しているというデータを、が入手された時に、もうね、もうこっから先はもう皆さんに本当に日本頑張れ、日本頑張っていきましょう、歌を通して皆さんの元気に勇気やる気にというのがもう私の使命だと勝手に考えちゃっていて、なので YouTube やっていこう、みんな今あの当時コロナだったし、大変な時期だったから、私歌っていって笑っていったらもしかしたら皆さんが喜んでくれるかもしれない、あとは TikTok も流行ってるよっていうか、やったらもしかしたらみんなが楽しんでくれるかもしれないみたいな、なんかそんな感じで、そこでこう売れたいとか、なんかそこでどうこうなりたいとかって、もうあまりないって言っちゃう、スタッフがあのいやダメですって言うかもしれないんですけど、なんかそんな感じでは自分の中ではなくて、もう本当ありがそんな 60% の人も私のこと知っててくれてありがとうございますっていう気持ちでしかないんですよね。そんな感じです今は。
そういったのが、まあ、こういった新しい挑戦、はい、チャレンジにつながってるんですね。
はい、もう今後はだからこれを、 あの海外にまで連れて行きたいなと思っていて、海外でも日本の素晴らしさや、日本のアーティストの優秀さや、日本の楽曲やっていうのを、はい、アメリカやその他の地域にでも持っていきたいなっていう、死ぬまで、それやり続けたいなって思っています。
すごい、本当にさまざまなチャレンジをされてますけれども、
はい、
今思えばこれちょっと失敗したなっていうのありますか？トライした中で。
トライした中でね、
はい、
さっきちょっと台本読んでたんですけど、これ困るな、されたら困るなと思って
しちゃいました。
トライした中で失敗なんてないもんね。
ないんですね。
本当に全部良かったです。あの青木先生に今まで辛い時に相談した数々のことも、ね、先生振り返ったら、
そうです、
あのおかげだし、
そう、
全ての逆境や困ったことっていうのは、もう本当感謝でしかないから、あの時本当ありがとうって心から思えるんですよね。
正直ね、本当にこれはもう本音で思うけど、一番人間が成長してる時って一番苦しい時です。で、一番苦しい時って考えるじゃないですか、そして問題解決能力がすごく高まっている。で、その時に結局ね、自分中心に考えるんではなくて、人の力を借りれる人間、人の力を借りることが、かえって周りにとっても喜びなんですよ。みんな実は出番を待ってるんです。もっと力になりたいと思ってるんですよ。肯定的な考え方がとっても大事で、だから僕はやっぱり香美さんの凄さというか、なんだろう、本当に素敵なところは、まあ、周りに対する感謝の気持ちがすごく強いっていうことですよね。スタッフの人やファンの人や、本当にそうなの。それはね、いつも感じます。あとね、自制心もあるの、実は。だからコンサートとの間は一切、例えばお酒は飲まないとか、それからもう夜もう何時になったら帰るとか、もう徹底してます。
そう、
そういうところもね、実は30年のこの輝かしい栄光の後ろにあるものはやっぱり努力なんですよ。だから逆境も良かったって言えるのも、そういう、言うなれば真面目っていうとなんか面白くない表現だけど、真摯なその物事に対する取り組む姿勢、それがやっぱりそういう状態を全部好転的に変えていったんじゃないかなと思いますけどね。
そういった広瀬さん、こう周りの方を大切にするという考えですとか、こう自制心っていうのは、それ最初からものなんですか？
いや、そりゃ赤ちゃんの時ないもんね。
そうですね。
いや、やっぱりいろんな苦労をして、やっぱり周りのみんなに助けられているから今があるって本当に思いますし、もうこのだってラジオ番組ここ来るだけでも、スタッフがどんだけのスタッフがねって思うと、もう日々かん、もう日々本当に感謝です、ありがとうっていう気持ちにでしかないですね。私、ありがとうっていう言葉を日本一たくさん言ってる自信があるんです、ロマンスの神様、どうもありがとうじゃっていう言葉があるんですよね、あるんです、もう私毎日歌ってますね。ありがとうっていう言葉がもう私にはもう本当ぴったりくるなと思うから、あの人どんな人だったって言ったら、毎日毎日ありがとうって感謝してた人だよねって、言われたらいいなって思います。素晴らしい。
そっか、素敵すぎますね、ありがとう、
はい、
っていう言葉、本当に。
でもね、私も多くのトップリーダーと交際をしてね、まあ本当に長くもう40年もこの仕事をやっていると、本当に思うのは、成功者はみんなチャレンジャーであるっていうことと、もう一つはやっぱり感謝の心を持ってる、これは間違いない。感謝の気持ちを持ってない人で大成功してる人なんてまずいない。やっぱり長期的な成功を支えているのは多くの仲間ですから。みんなに支えられて今がある。 ね、ね、素晴らしいです。
一人じゃ生きていけないですもんね、ね、本当に。
凛ちゃんありがとう。
あ、青木さんも広瀬さんもありがとうございます。
本当に出会ってくださってありがとうございます。
うわ嬉しい、なんか幸せな空間になりますね。はい、ね、広瀬さんもいろいろとチャレンジ、ね、されているというお話もありましたけれども、
はい、
なんかまた今度音楽プロデューサーとしても、
はい、
ね、活動されてるんですよね。
先生私30周年が去年終わりましたでしょ、
はいはい、
それで今年から31周年です、うんうん、それで今まではあの軸が歌手広瀬香美というところで皆さんに親しんでいただきましたけれども、はいはい、やっぱり元々私はあの音楽プロデューサーとか作詞とか作曲とかそちらの方もやりたいなというところがずっとあったもので、31周年目からは割合をちょっと変えさせていただきたいと思って、
はい、
半分半分ぐらいが理想なんですよね、うん、二刀流、今流行ってる二刀流、歌手広瀬香美と音楽プロデューサー広瀬香美を二つ軸で動かしていきたいというふうに思っていた31周年皮切りで、このようなお話があの飛び込んできまして、お声がかかりまして、もうやるやるっていう感じでやらせていただいたという第1号です、うん、音楽プロデューサーとして自覚を持って取り組んだ大きなお仕事なんですよね。
そう、青木さん、これあの歌姫ファイトクラブっていう番組でして、ね、そう、Hulu で独占配信中なんですよね、うんうん、そう、こう広瀬さんが新時代の歌姫を発掘するというオーディション番組。
そ う, そ う,、うん、そう
なんですよ、ね、
僕もね、ちょっとそれを聞いて見せていただいたんですけど、
ありがとうございます。
確か8回で、はい、今もう7回ぐらいまで来てますよね、
はい、
確かね、
はい、そうです、
すごいなと思いました、うん、でやっぱりね、今の話にあるようにもともとそういう意味で育成というか、やっぱりそういう賜物というかな、そういうものを持ってらっしゃるんでしょうね。すごいあの素晴らしい活動だと思います、
はい、
誰が最後に残るのかわからないけれども、はい、
そうですよね、はい、
なんか1500くらい、そのくらいの動画の審査があって、
はいはい、
全部、まあ、広瀬さんが目を通されたっていうのも伺ったんですけれども、は
い、もう大変、全部私が見ますということ言っちゃったもんで、いや大変、1500って多かったです。大変でしたけれど、見せていただいて、はい、私があの全員を選ばせていただいて、はい、最後の歌姫も私が決めました。
そうなんですね。
はい、辛かったです。
それ審査をする立場というのはいかがですか？
いや、あの、はい、こんなに辛いなとは実は思ってなくて、あの、何が辛いって、その技術だけじゃなくてその方たちの思い、はい、もう、ね、熱心な、もう命がけの思いというのが、あの歌声に乗ってたり、あとだんだんと私の目の前であのお話をしたりとか気持ちを伝えてくれたり、そして歌を歌ったりというところになってきますよね。もうそうするともう、ね、もう歌だけ聞けばいいのに、歌以外のとこも一生懸命頑張ったんですよねみたいな、このなんだかもう、はい、本当にあの私が一番あの、いや大変だったというか、私が一番疲れ果てて私が一番一生懸命だったような気がします。はい、もう悔いはないです、
まあ、それだけ本気でぶつかってらっしゃったということですよね。
はい、はい、私も本気でした。
あ、青木さんだって、ま、その人たちの人生がかかってますもんね。
ねえ、そしてその、なんだろう、選ばれていく人もいるけれども、
はい、
やっぱりこう、まあ、ある意味では落選というか、
はい、
落ちていく人もいるじゃないですか。その人たちのこともね、やっぱり思ったら、やっぱ本当に真剣に集中して取り組んでこられたんだなと思いますよね。素晴らしいですね、もうこれも、
いや、うん、本当に皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思います、ね、はい、さあ改めまして、広瀬香美さんが出演している歌姫ファイトクラブ新擬態でシングしては映像配信サービス Hulu で配信中です。明日の配信が最終回だそうです。ぜひご覧ください。さあ、そして最後にこの番組ではですね、ゲストの方に色紙を1枚お渡ししまして、メッセージをいただいています。広瀬さんには トップを走り続けるために必要な力とは何かというのをテーマに書いていただきたいと思います。
いやもうこれしかこれ一辺と
何でしょうなんか笑いが起きてますが
素晴らしい
広瀬さん私ですよね。
お願いします。
毎日遠足もうゲームですから、
あ
毎日遠足気分で朝ワクワクして、はい、ゲームを楽しみましょう。
素晴らしい。
そうか、じゃあ広瀬さんはもう翌日も楽しみにされてるんですか、
はい、毎日
明日も遠足、
はい、もう今日めっちゃ楽しかったです。もう青木先生に会えるでしょう、もう最高楽しかったですよ楽しみに来ました。
いや楽しんで毎日を過ごすことが大切だっていうのを広瀬さんから学ばせていただきましたね、ありがとうございます。さあ青木さん、このメッセージ見ていかがですか。
いやもうまさにこれぞ広瀬香美さんっていう感じだよね。だからやっぱり人生を難行苦行のように生きる必要はないと、人生はゲームだと、毎日遠足、ね、僕もそれで行こう僕も行こう、それで行こう、
本当に、うん、大切な言葉ありがとうございます。とんでもない、
ありがとうございました、うん、
ということでゲストはアーティストの広瀬香美さんでした。広瀬さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さて青木さん、アーティストの広瀬香美さんとのトークを2週にわたってお送りしました、
はい、
振り返っていかがでしょうか。
うん、本当にね、なんだろうな、香美さんのこう人としてのあり方、なんかそれがとってもやっぱりアーティストとしての素晴らしさ、素敵なそのね、こう歌声で本当にこう多くの人をこう喜びにこう導いてきた人生だけど、それよりもそれを支えている努力とか、それから本当にこう感謝、ありがとうを本当にこう大切にしてきた人生とか、なんかとってもね、こう友人として今までこうお付き合いをしてきた、そういう香美さんの一面とはまた違う、すごいこう本質的なことがすごく確認できた、そんな素敵な放送だったと思います。
そうですね、
はい、
はい、ありがとうございました、うん、さて番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でもお待ちしています。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。皆さんたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。